詩編の44編ですね。これは今読んだところで、分かりますが、非常に特別な時代的状況にあったということは分かりますね。個人の病気や罪の問題、個人的に誰かから敵対されているとか、虐げられているというような状況でないということはですね、すぐに分かるわけですね。ここで、全部一貫して出てきているのは、みんな私たち、我らと書いてありますが、複数形なんです。私のお悩みを聞いてくださいということは一つもないんですね。我らで、全部我々です。で、これはどういう状況かっていうことをですね、この、この次のですね、次というか、この次の、区切り、実節ぐらいのとこから見たらですね、あなたは我らを見放された、恥ずかしめに合わせ、敵から敗走するままにされたではないかと。我らを憎む者、これはすなわち敵ですよね、略奪を欲しいままにしたと。そういうふうにして自分のためわずかの値で売り渡したというふうに、たくさんの人が遠いところへも連れて行かれたというようなことであったというのが分かりますね。それで二節でも、私自分たちは打ちのめされたと、死の陰で覆ってしまわれたと。そしてこの最後のところでもですね、23節でも、耐えることなく殺されるものとなり、殺される羊とようになってしまったと。この26、27もそうですね。どうか助けてください。我々の魂、我々の存在そのものを言ってるわけですね。地に伏して腹は血についたままっていうのはですね、打ちのめされ、踏みつけられて立ち上がれないと。まあ、こういうふうに国全体が非常な危機にある。外側から攻め込んできた敵によってですね、踏みにじられていると。まさに滅びようとしているという、まあ、そういう非常に危機的な状況の中からですね、この詩が生まれたということは、すぐにわかるわけですね。その点はですね、この前にやったこの43編とかと42とか43とか非常に対照的であってですね、43、42、42編っていうのは一貫して私なんですね。私の苦しみなんです。だから自分で自分にですね、我が魂をなじめくのか、神を待ち望もうと言って自分で自分を励ましているというのがずっと42、43とあるわけですよね。我が魂はあなたを求める、こういうふうに非常に個人的な求め、苦しみの中からですね、必死に個人的に神を求めるという詩とですね、並べられてありますね。44編は民族的、国家的な苦難の中にあるというわけです。で、これはですね、どういう時代のことかというと、こういう状況にあったのは、バビロンの捕囚からさらに捕囚とですね、バビロンの捕囚は今、火曜日の夜の集会でやってるわけですね。紀元前の586年に滅んだわけですね、徹底して。で、それからだいぶ後になって、ダニエル書にあるように、アンティオコス・エピファネスという、人が攻め込んできてですね、これが紀元前の168年頃なわけです。これは非常に大きな事件だったんですね。こういう、それだからですね、このいろんな、この44編の書かれた状況から、このどうもアンティオコス・エピファーネスの時代、紀元前168年のこのアンティオコス・エピファーネスが攻め込んできて、このユダヤ人を徹底して迫害したその頃に生まれた民族的な叫びの詩であるということが、これは大概そういうふうに言われているわけですね。 こういうふうにこのユダヤ人の国家として最大のですね大きな試練というのはそのさっき言ったこのエレミアの時代ですね、バビロンが攻め込んできた時と、それからだいぶ後になってですね、アンティオコス・エピファネスが攻め込んできた時です。でそれがどんな状況だったかっていうのは旧約聖書には書いてなく、ほとんど書いてない。ダニエル書がその時の状況を写していると書いているということは、今日ではもうほとんど全て認められていることですね。だけども旧約聖書の続編の中では詳しく書いてあるわけです。続編を持っている人が少ないのでですね、続編を持っている人はマカバイ記っていうのがね、ちょっと持ってない人が多いから読んでいますけどね、マカバイ記、マカバイ記の第一章というところですね、これ大方の人はもうないと思いますね。マカバイ記の第一章の、続編付きのところですね。続編のページ数から言うと71ページにあるんですけどもね、第1章の21からちょっとピックアップして読んでみることにしますね。どういうことが書いてあるかというとですね、アンティオコス・エピファネスが攻め込んできたということで、矛先をイスラエルに転じて大軍とともにエルサレムを目指して登ってきた。アンティオコスは不損にも聖女に入り込み、金の祭壇、食材、その付属品一切、備えのパンの机やぶどう酒の捧げ物用の壺や杯、金で作った香炉、垂れ幕、冠を奪った。そして金の装飾もすべて剥ぎ取って奪い取った。金銀貴重な祭具類、隠されていた宝も全部見つけ出して奪い去った。そしてそれらすべてを略奪するとともするとですね、バビロンに帰った、バビロンじゃなくてそこ国に帰ったわけです。彼はアンティオクス・エピファーネスは人々を殺戮して、次のように言ったと、高原を傲慢な言葉を吐き続けたということですね。その後29節もですね、もう一度締めてきたわけですね。2年後アンティオクスが、これは今度はですね、計略を用いて、穏やかそうに働きかけ、大軍を用いてエルサレムまで来たんだけど、穏やかそうにして、普通の和平をするように見せかけた。でところが突如としてこの都を襲って、2年後に再び破壊を欲しいままにして多くのイスラエル人を殺した。そして略奪を散々した上に都に火を放ち、家々の都を囲む城壁を破壊したと。女の子供は捕らえられ、家畜も奪われた。それから巨大な城壁を同行したと。でそれだけでなくてですね、次のページを見たら、マカバイ記の1章の41、42見たらですね、そのアンティオコスはですね、全てのものが一つの民族とするためにですね、ユダヤ人が彼らの習慣を捨てろというわけですね。でイスラエルの者たちはですね、偶像に君を捧げたり、たくさんの人たちがそのユダヤ人の宗教も捨てたこと、そして聖女の約束と捧げ物とか生贄、ぶどう酒の捧げ物全部やめさせたと。安息日や祝祭術もやめさせたと。それから下の段にあるように、律法の巻物を見つけては引き裂いて火に焼いてしまったと。でその契約、神の言葉、律法の巻物などを持っているものが見つかったものは処刑された。まあ、こういうふうにですね、非常にこの大変なことが起こったわけですね。でこういった時代背景の中でこの40今日のところは作られたということなわけですね。それでまあ今の支援にそういう背景を知った上でですね、ですからもう民族的には風前の灯火ということですね。律法を持っていただけで処刑されると、もう全部燃やされてしまうわけです。要するにユダヤ人のそのアイデンティティの根こそぎ炎を全部壊してしまおうとですね。祭具類も全部奪ったし、神殿も破壊して町も燃やしてしまうということです。で、そういう絶望的な状況の中でですね、どういうことを人々は思ったかと。そういう意味ではこの44編というのは非常に貴重なですね、生の声を反映しているということなんですね。 こういうふうな戦乱の時にですね、その党を直面した人たちがどんなことを思って感じたのかなんていうようなことは、もうほとんどなかなかわからないわけですね。そういうことを書くや余裕がないわけですから、書くものがないわけです、昔はなかなか。ですからなかなか残らなかったわけですね。で、ここのところでまずですね、どういうことを言ってるかというと、神様、私たちはこの耳で聞いている。先祖、まずこの困難な時でも先祖、要するに昔からずっとですね、この世に神に導かれてきたということをまず言ってるわけです。あなたが成し遂げられた御業をこのように聞いてきたのです。それを思い起こしているわけです。ユダヤ人の先祖をですね、そこにカナンの地に住まわせるためにその国々を言えば追い払い、退けた、追い払ったのはあなただったというんですね。この4節にありますが、先祖たちは自分の武力によって領土を取ったのでも、自分の腕の力、要するにも同じことですね、軍事力や武力でしたのではなくて、あなたの右の手によって、そしてこのように住むことができたと。これは実際はヨシアはですね、武力を取ってエリコに入った時したわけですけど、その武力を取ってしたことですらもですね、実はその神の力を与えられたからできたんだと。これはそうですね、エリコの城壁を何回も、なるかもぐるぐる回ってしてですね、立法を先頭に回って最終先頭に。そして、時の声を、時が来たら上げたら城壁が崩れ落ちたと。いうふうにですね、その城壁を崩すということ自体は全くこの神の力によってなされたと。この4節のこれが基本になってるんですね。人間の力で何かをしたように見えても、その背後には神様の力があって、その神の力があったればこそですね、その人間の力も効果を発したのだと。あなたの右の手が、あるいはあなたの光によるんだと。で、この時代のこういう大変なことを今の私たちは全然関係ないわけですけども、この4節にある確信というのはですね、もう本当にずっと私たちにつながってるし、この詩にあるこの根底なんですね。神がですね、過去にそのようにされたと。だから今もあるはずだと、今もあるんだと、そう信じてですね、この困難を乗り切ろうというのが、この詩人のこの詩、この詩人の弟子を作った人のもとにあるこの考え、信仰なんですね。私たちもいろんな困難があったと、いろんなことがあったと。で、自分の力、努力、あるいは考えてきた、誰かによってしたということはどんなにあっても、実はその背後の神の右にて、あなたの右で、あなたの、そして、どういったかわからない闇の中を神様の光に照らされて進んでいけたと。そうすることがあなたのご意志にすること、これがもうあなたの望まれていることなんだというわけですね。そういう確信をまず持ってですね、過去のことからの導きを思い起こして、こういうこと、目の前のことだけ考えとったらそんな余裕はないわけですね。だけど非常にこういう危機的な状況であっても、まずですね、神の昔からの導き、その神の力の大いなることに、まずそこに軸足を置こうとしているわけです。ですから、そこからこのように、さらに言っているわけですね。あなたこそ私たちの王だというわけです。ですから7節にもあるように、過去もそうだったし、私がよりたのも、これはもう民族を代表してこうでは言っているわけですけども、自分の意味、自分の武力によって、自分の力によって勝利を得ようとしているのではなくて、まさにあなたなのですと。これはこの4節で言った確信を再び言い返しているわけです。ですから、神様へのですね、信頼、そして感謝と賛美っていうものをずっと持ってきたのだというわけですね。そういうふうにあなたの助け、あなたの力を確信して、ずっとですね、祈りまた感謝してきたにもかかわらずと、実説でですね、しかし現実はですね、こういうことが今起こっていると、見放されたと同じだというわけです。どうして敵にですね、この世に散々踏みにじらして、神殿も焼かれ、たくさんの人が殺された、どうしてこんなひどいことを起こすんですかという、 これはもう本当に歴史的にですね、ずっと無数の人がこの叫びを起こしてきたはずですね。大きな戦争やら紛争、内乱、さまざまな状況の中で神を信じた人たちもですね、これと同じように、どうして私たちをこのように信じて歩んできたのに見放したのですかと。でこれはまあ個人的に言ってもですね、こういう民族的な国家的な戦いやそういうものでなくても、個人的に非常に、神様を信じ賛美してきたのに大変な目に遭うと、本当に見放されたようだと、見放されているのと同じだということで、どうしてこんな目に遭わせるのかっていう、まあ、そういうふうなこの民族の全体としてのそういう叫びですけど、個人でもそういうことがあって、で個人のそういうふうな突然降りかかってくる危機っていうものに叫びを上げたっていうのは、この詩編にもいっぱいありますが、ヨブ記もそうだったわけですね。でその後もうずっと現状が書いてありますね。14回、周囲の民によってですね、あざけりの的としされたと、もう散々打ち破られたではないかと、恥ずかしめ、あざけりの的になってしまったと。でそういうことがあってもなおってんですね。ここで、なおっていうのが再び出てきたわけです。さっきもずっとですね、神様の力を信じてきたのに今こんな状態ですと。で、散々現在もそういうふうに、迫害する者によって踏みにじられていると。でそれでもなおって言うんですね。18、決して、忘れることはなく、あなたとの契約、あなたのことを忘れないんですね。あなたの律法、神のことを守り続けると、まあ、そういうふうにしてきたのですと。でそれでもなお、どうして私たちをこの世に打ちのめすのですかと、まあ、この認識ですね、そういう切実なこの叫びというものがここで出てきているわけです。これはたくさんのこの民族の人たちのことをですね、こういうふうに非常にインパクトのある、まあ、日本語にしたらその力っていうのを相当失われにしてもですね、そういう表現する力のある人がですね、そういうタラントを与えられた人がこういうふうなものを書き残したわけですね。で、同じように苦しみ叫んでいても、こういう文に、ですね、きちっとその表現を鮮やかに変えられない人たちを言えば代弁する形で、こういうのが書き残されたわけです。で、私たちはもうあくまでそのようにあなたを頼ってきたのですというわけですね。でそれでもこのようにもう殺されていく羊と同じだというわけです。ですからこういう状態にあったらですね、できることはですね、この何があっても諦めないで祈り続ける、叫び続けるということがこの24節にも見られるわけですね。主よ、どうか立ち上がってください、どうして眠っておられるのですか。で、ここでなぜっていう言葉はもう2回繰り返されてますよね。この24節、なぜ御顔を隠しておるのですか、なぜ眠っておられるんですか、なぜ助けてくださらないんですかと。で、こういう叫びは私たちもまたこれからの歩みにおいてもですね、個人的なこととしてもしばしば出てくることがあり得ると思うんですね。で、現在も非常に戦乱の中とか、あるいは家とか内乱とかによってですね、大変な状況にある人たちもたくさんおるわけです。そういう人たちは、そのこの叫びをですね、なぜ私たちを助けてくれないで眠ったようになってるんですかと、叫びを上げ続けている人たちも確かにおると思うんですね。で、どうか助けてくださいと。私たちをあがない、その悪の力から解放してくださいというわけですね。あなたの愛、慈しみをどこから表してくださいと。まあ、こういうふうにこの詩はですね、この一貫して最初からその民族と国家、それがもう崩れ落ちて崩壊するという中で、神の助けを必死にですね願い求めると、諦めることなく願い求めるという、まあそういうことがはっきり出てきておるんですね。まあこういうふうに手前の43と非常に対照的、42、43と対照的になっておるということですね。この詩編というのはそういう非常に大きな領域、さまざまな詩がこういうふうに全体として集められているということがあるんですね。日本の伝統的な詩歌 ていうのは俳句や短歌はこんな大きなスケールのことは全然歌うことはできないわけです。五七五の形ではあまりにも形が小さいものですから、この断片的なことですね、そこに託して歌うことはできませんが、こういう過去から現在、そしてですね、ずっと未来を見据えてですね、神様を信じて叫んでいくという、求めをさらば与えられんというですね、そういうことですよね。何があっても求め続けるという、そういう意味で私たちもですね、こういう特別な歴史の中で起こったことでありますけれども、私たちも何が降りかかるかわからないので、その時にこういう詩がですね、非常に身近なものになって改めて浮かび上がってくるということなんですね。で、この教えがあるということが非常に大事で、これがあったからユダヤ民族は最終的にまた滅びないで、このあと160何年後にイエス・キリストが出てきたわけですね。ここで全く諦めてですね、神様いないんだと思ってもう偶像崇拝しようとなっていたら完全に消えてしまったわけです。それを踏みとどまることができて、あとはまでずっと残っていったのは、まさにこういうふうなこの死の精神があったからだというわけですね。これが神の言葉として残っているのはですね、神様はこのように窮地に陥ったものをですね、見守っていると、この先はちゃんと見守っているんだということなんですね。そこからずっと神の恵みが流れていくというですね、こういうふうな死の心、求める心、信仰を通って神の恵みが後の時代にも続いていったと、そういうことなんです。はい、まあ、そういうことでこれは他の人と違ってですね、独特のこの私たちにこう迫るようなものをですね、また愛に思っているということがあります。はい、それでは今日はそこまでにしていきます。